小沢敏夫昔話へのご招待。西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は沖縄の昔話ということで、赤馬物語と北極星をご紹介していただきました。
そう沖縄ってね、いい話がたくさんあるんですよね。本当にだんだんに紹介していきたいと思うけどね、あの赤馬の話もとってもいい話でしょ、
はい、
しかも不思議なことに、あれあのモンゴルのね白馬の話と同じなんですよね、
はい、そうですよね、う
ん、そういう不思議なことなんだよね。
白が赤になって登場してましたよね。非常に面白かったんですが、今週はですね、久しぶりにリスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介しようと思います、
そうだね、
はい、
久しぶりだもん ね、
うん、たくさん届いていますので、先生よろしくお願いします、
はい、
まず最初のメッセージなんですが、お名前がちょっとないんですが、昔話の中には小さな子供が怖がって泣いてしまうような話もありますが、そういう話はなぜあるのでしょうか。子どもが怖がって嫌がった場合、途中で止めても良いのでしょうか、それとも最後まで聞かせた方が良い、過去特にハッピーエンドの場合は最後まで聞かせた方がいいんでしょうか、というふうにいただいています。
そう、怖がる話ってたくさんありますよね、
はい、
でその一番最初の質問ね、なぜそんなのがあるのかっていうんだけどさ、人生生きていく上で嬉しいこと、怖いこと、悲しいこと、いろいろあるじゃない。
はい、
だから昔話ってのはいろいろあるの、いろいろ全部からあらゆる種類があるんですよ。
あ、
うん、人生と同じよそれは。
あ、ね、なるほど、うん、
ただね、年齢にもよるけどさ、はい、子供がね怖がったらね無理に聞かせなくていいよ
そうなんですね、うん、
無理にね、これがいい話だからあなた聞きなさいって子供が怖がるのにさ、無理にやったら夜泣きなんかされたら困るからね。
そうなんですよね、うんうん、
それやめた方がいいと。ただ、はい、それでもお話の中にその怖い部分が出てくることあるんですね。それはなぜかっていうとですね、全てとは言わないんだけど、多くの場合ね、昔話ってこれあのハッピーエンドでしょ、そもそも、
はい、
最後には幸せになる話が圧倒的に多いんだよね、
はい、
とね、途中で怖いことが出てくるのはね、その最後のハッピーエンドに至るまでの途中の試練として出てくるってことが多いのね。
なるほど、
うん、だからその場合にはね、多少怖がってもね克服できると思うんですよ。
あ、
だけど怖がらせて楽しまる話もあるからね、はい、
うん、
特にさ大人がね子供になんか怖い話してそれで楽しんでるっていうのもあるわけよね。
あ、
でそれがそういう怖さに耐えられる年齢とか、
はい、
耐えられない年齢ってありますからね、
はい、
そこはねその聞かせる大人が賢く判断した方がいいと思うよ。
そうなんです、うん、私もあの、うん、鬼がやっぱり出てくる昔話とかは、
う
ん、娘が怖がるんですよね。
で、う
ん、でもやっぱり最後までね聞かせた方がいいかなと思って読んでたんですけど、うん、次はその鬼が本当に怖くなっちゃって、はい、
年齢によると思うのね。
あ、
だから無理に聞かせない方がいい。これは最後はハッピーなんだから我慢して聞きなさいよなんて言ったって子供は分からないわけだから、
はい、
怖がったらやめた方がいいよね。
あ、
で同じ話でも何年か経ってね聞くと平気で聞くってこともざらにありますからね。それは
そうですね。
そうだから焦らない方がいいですよ。
あ、私もあの1年前にその鬼の話を聞かせた時は子供も本当に怖がってたんですけど、この1年後聞かせた時は結構ケロッとしてて、なんかもう鬼と友達みたいなぐらいまでなっていてびっくりしたんですよ。
そうでしょ、まさにそうよ。だからね、今怖がったらもうそれやめといた方がいいですよ。
それで
しばらく時間経ったらね、何にも怖い話だと思わないで聞くってのあるからね。でそれは話の程度によって、例えばもっと大きくなって中学生ぐらいになんなきゃ分かんないような話もあるし、それはもうそれでいいんで、そこまでさ、はい、中学まで聞かせなきゃいいんだよ。そんなの、
あ、無理して聞かせなくていいんですね。
そうそうそう、無理にいいね、無理しない方がいいよ。
そうですね、じゃあ例えばですね、私のそのママ友は、うん、その鬼が子供を怖がるんで、うん、鬼が来るよって言って脅したりするんですよ。お片付けしないと鬼が来るよとか、トイレに行かないと鬼が来るよって言ったりするんですけど、そういうのはどうなんですか。
僕はそれもとっても反対ですね。強く強く反対ですね。
反対なんですね。
僕はそれはやっちゃいけないと思う。それね、必要以上に鬼を本当に怖がらせるじゃない、
はい、
ね、子供をそんなに怖がらせちゃダメよ。 怖がらせなくたって、例えば、はい、手洗ってきなさいって、鬼が来なくたって手洗うんだから、それはやんない方がいいと。それはね、ちょうど僕らが子供の頃もね、
はい、
人さらいが来るよっていうのがあったんですよ。ちゃんと手洗ってないと人さらいが来るよなんて言われたことで、
はい、
すっごい怖かった覚えがあるもんね。よくないよそれは。僕やめた方がいいと思うな。
そういうのは使わない方が、
使わない方がいいと思う。
いいっていうことですね。先生勉強になりましたついつい言うことをね、言ったら聞いちゃうから使ってしまったりも、ね、するんですけどね。
何かそういう怖い存在をね、出さない方がいいですよ。本当に怖くなっちゃうからね。
そうですよね。
手洗いしないならお手で綺麗な方が気持ちいいじゃないとかさ、そういう感じでにした方がいいと思うな。脅迫しない方がいい。
そうですねいろんな言い方ありますからね。
そうよ、いろんなあり方あるからね。脅迫は僕あんまり賛成じゃないな。そしてもう一つ大事なことがあるんだけどね、
はい、
昔話の中では怖いもの出てくるんですよ、はい、そして怖い出来事も起きるのね、
はい、
だけど大人の方から落ち着いてみたらですね、決してリアルには語ってないんですよ。腕を切っちゃったとかね、
はい、
首切っちゃったなんて言うけど、首切って血が流れて苦しんでとかっていうことは言わないわけよね。リアルには語ってないんですよ昔話は。
確かにそうですもんね。
だけど子供の方にしてみればやっぱ怖いからね。だからそれはやんない方がいいということだな。
また子供の想像力が豊かなので、
そうそうそうよ、本当は豊かだしね。それでまた知らないしね、実は。そうでしょ、腕切られた場面なんて実際には見てないわけ。
そうですね。
だから逆に怖いんだよね。すんげえ怖いっていうの持っちゃうのね。だからあの昔話は怖い出来事や恐ろしいものを写実的には語ってはいない、
はい、
だから大人が冷静に見りゃ本当は怖くないんだけど、子供にとっちゃ怖いんだから、
はい、
子供が怖がったらやめた方がいい。
そうですね、また大人の語り方っていうのもやっぱり、
それ関係するでしょうね。あるよね、もちろんね。だからあんまりリアルにさ語ったりしない方がいいよ、それは講談と違うんだから、
はい、
僕は講談よく聞くし落語もとても好きなんですけど、やっぱりああいうのはね、話芸ですからね、
はい、
怖いとかうんと怖そうに語るわけじゃない、昔話ってそうじゃないからね、素人が語ってたんですからね。
わかりました、はい、はい、ありがとうございます。ではこちらみかんちゃんからいただいています、かわいい名前ですね。
かわいい名前で
もみの木の話、先生、よくされるじゃないですか。
そうだね、
はい、そのもみの木のことについてなんですけど、もみの木はうちにはないのですが、ゴールドクレストという植物がありまして、そのゴールドクレストの木をバッサリ途中から切りました、
おーすごい、
はい、子供のクリスマスツリー用に買った鉢植えのクレストが大きくなって、4.5 メートルも育っていたのでということなんですが、それがですね、切るとだんだん元のその木の形になっています、嬉しい、先生のおっしゃった通りだというふうに書かれています。
ゴールドクレストってどういう木なんだか知らないんだけど、
あのもみの木のも本当に小さい版のような感じで、
はい、やっぱり成長がこう早いんでしょうね、そういう木はね、きっと ね僕が言う通りだっていうわけでしょ、
はい、
全くそうだと思うよ、植物にしてみればね、上の方ちょんと切られたら、私はこういう形じゃねえよ、私はこういう形なんだよって、綺麗な形に復元するって、はい、もう不思議な生命力だよね。
そうですよね、
僕は子供みんなそうだと思ってるのね。子供ってみんなね、普通の人間として綺麗な形で育とうと思ってるんだよ、
はい、
そういうふうに生きていこうと思ってるんだよね、
はい、
だからそれをね、無理にさ、大人の希望でね、右へ曲げてみたり左へ曲げてみたりとかね、あるいは無理に早く成長させようとかね、
はい、
そういうことしない方がいいっていうふうに僕は思うのだからね。
うん、
でもいいお話だね、
そうですね、
実験してくださったわけだ。
やっぱ実際にされて、先生がおっしゃってることがね、その通りだっていうふうにね、
だって、あ、嬉しいですね、
ね、嬉しいとおっしゃってますからね、
嬉しいね、
はい、あともう一つですね、あのラプンツェルの、荒野、荒れた野原と書いて、これはどう読んだ方がいいのですか。私はヨーロッパの広大な景色から荒野と言っていたのですが、他の人は荒れ野だと言われたりもしますということです。
どっちでもいいんじゃないかい。
あ、どっちでもいいんですね。
それぞれのね、その方は荒野という方が自分のイメージに合うんでしょ、
はい、
だったら荒野がいいと思うし、それは荒れ野と呼んでもいいわけで、それは構わないですよ、はい、全く自由だと思う、自分のイメージいいですね。でもね、大事なことは自分ではっきりイメージしてるってことよね、
そうですね。
そうでしょ、はい、こうやというイメージを持ってらっしゃる、そのことが大事よね。
日本語って時々やっぱりこういうふうにどっちで読むのかなって迷う時ありますもんね。ありますよ。
でうんと違うもんね、漢字が。
そうなんですよ。
訓読みと音読みっていうけどさ、でうんと違うよね。
ね、
いいんじゃないか、そういうふうに感じること自体ね、吟味すること自体が大事だよね。
じゃあもうどっちが正しいっていうことはなく、
ないね、
ない。はい、わかりました、ありがとうございます、ではこちらは、我が家は夫と息子3歳の、ね、息子さんとの3人家族です、昔話を日常で語ってあげる人がいないため、昔話の本を母親の私が読み聞かせしようとしたのですが、歌の出てくる話が多くあり、どんな音や節で歌ったらいいか分かりませんと。ちょっとお名前は書いてないんですけど、これは私も思います、
そうだね、
はい、
お話の中に歌はよく出てくるんだよね、子守歌が出てきたね。その時に楽譜をつけてくれてる人もいるけどね、ほとんどないよね。だそうなったらもう自分の感覚でやるよりしょうがないんじゃない。
あ、もう自由にいいんですね。
いいと、自由でいいと思うよ、だって田舎での伝承を考えるとさ、大体はまあおじいちゃんおばあちゃんが語ってきたわけだよ、それみんな適当に口ずさんでたわけだよ、それは。
あ、そうですよね、
そうよ。だからそれでいいと思う、自分の好きなようにね、で自分の雰囲気、そのお話から感じる雰囲気が出せるようなメロディーで歌えばいいんじゃない。と思う。ちょっと困るのが西洋のものなんだよね、外国のもの、外国のものってさ、雰囲気が全体としてね、昔話の雰囲気自体が違うじゃない、でそこもってして歌がやっぱり歌ってちょっと異質だからさ、日本の歌と。だからそれが困るだろうね。
そうですよね、
それでもね、楽譜がなければもうやるよりしょうがないでしょ、自分で適当に。それやってる方いますよ、随分ね、適当につけて歌って、で私はこういうので歌ってますなんて聞かせてもらったことあるしね、結構みんなうまくやってんだよね、それ
オリジナルでですよね。
そうそう、オリジナルで、それでいいじゃないですかって僕は言うの、だって探す方法ないんだもん。
そうです、
そうでしょ、
はい、
探す方法ないんだもんね、語らないよりよっぽどいいよ、語った方がいいや。
私が歌うのとまた主人が読むときに歌う曲がまた全然違う曲になるんですけど、
それもいいんじゃないですか。人ね、子供にしてみればね、あ、パパのはああいう歌なんだな、ママはこっちなんだなっていうのを思うわけでね、とそれは大きくなってから思い出すかもしれないよ、
ね、
同じ話をパパとママとね、歌が違ったなって思い出すかもしれないじゃない。いいと思うよ。
でもなんかパパの方が上手だよって言われたんですけど、
それはあり得るよ
子供ありうるんですね、やっぱり
子供は厳しく評価してるからね。
そうなんですよね、
それはあり得るね、それはあり得る。でもそれを含めてさ、いいじゃないですか、それぞれ自分の調子で歌う、みんなそうやってくれたらいいなと思うな。歌わないよりいいよ、例えばさ、歌詞が出てても、私は歌えないからって歌詞をそのまま読んじゃってっていうのもあるんだよ、ね、それよりやっぱり歌ってあげた方がいいよ、子供にとってみは。
そうなんですね、
下手で構わないから、
ど
うせみんな下手なんだからさ、みんな素人なんだからさ、自分の適当なメロディーで歌ったらいいと思うな。
じゃあただ読むだけよりもやっぱメロディーがあるところもメロディーをつけてってことなんですね。
歌の形のところはメロディーにしてあげた方が子供には楽しいだろうな。
本当に子供が喜びますもんね。
そうでしょ、喜ぶでしょ、
や
っぱりそういう歌の力ですよね。
じゃあ私も自由に歌います
そう、ぜひ。
そしてもう一件書いてあるんですけど、小さい頃おばあちゃんがよくお話を聞かせてくれたような気がするのですが、あまり記憶に残っていません、覚えているのは家の近くに狐鎖湖という小さな鉄道の踏切があり、そこで狐に化かされて同じ道をぐるぐる回ったという話をよくしていたことです。日常でおばあちゃんが体験したことを信じて聞いていて、私は今でもその道が怖いです、こんな話も昔話として子供に聞かせてあげるといいのでしょうか。
いいんじゃないですか、それ一番身近だよね、しかもその狐鎖湖というさ、地名というかな、それと結びついてるわけでしょ。
そうですね、
それはとっても記憶に残ると思う。でもっと言えばさ、昔話って言うけども、今のようなその狐に騙された話っていうのは適当に作ってるんですよ、みんな田舎でね、おじいちゃん、だからそういうそのどっかの場所と結びついてなんていうのはさ、特にその話をしやすいわけよね、あそこでこういうことがあったんだよっていうの、とみんなそれあそうかって信じるじゃない、 だからね、とっても大事よそれは。
あ、
うん、でも昔話の発生みたいなもんですよね。そうやってできてるみたいなところあるわけ、
はい、
一口話って大体そうだよ。
うん、
一口話よね、
はい、
狐に騙されたとかさ、そういう話って大体ね、どっかに変わったとこがあってね、
はい、
川幅の狭いところでピョンと渡れたところとか、そういうちょっと目立つようなところについてお話が発生するわけね、
はい、
ですから適当なんですよみんな。
それ、じゃあとっても大切なお話っていうことですね。
そうですよ、とても大切な話、
ね
え、うん、特に地名と結びついてるのは大事だよね、はい、大事だよね。
うーん、いいですね。
キツネサコか、いい名前だな、
ね、え、ちょっと気になるお話ですよね。
ねえ、ねえ、
はい、ではこちらはですね、またねちょっとお名前がないんですが、語りをしています、
うん、
聞いたことのない土地言葉のお話の場合、自分で想像して語っていいのでしょうか。
ああ、そうでしょうね、
はい、
その想像してっていうのは何を想像してなんだろう、その言葉をっていう意味だろうね、今の文脈からすると。
そうですね、
聞いたことのない土地言葉の場合、想像してっていうのはその土地言葉を想像してだろうね。
はい、イントネーションとかってことですかね、うん、
でそれさ、例えば福島の土地の言葉で記録されてる話をね、はい、例えば福岡の方が読んだらちょっと想像できないでしょ。
難しいですよね。
難しいでしょ。だから自分のイメージで発音するよりしょうがないよね、
は
い、だから僕はそれ全然構わないと思う。
あ、
全然構わないと思う。
いいんですね。
いいんですよ、
うんうん、
だけどもしね、私は福岡で住んでる人間だけど、例えば福島なら福島の言葉が好きで好きでしょうがないと言うんだったら、本式に福島行くかなんかして生の言葉を聞いてね、で真似をすると、
はい、
いうことをやるのはいいかもしれないね。時々いるんです、そういう人が。とっても言葉が好きでね、
はい、
やっぱり耳もいいんだろうな、そういう言葉で。私はその生まれじゃないんだけど、
はい、
あそこの言葉をね身につけたいと思う方っているもんなんですよ。
僕
会ったことあるけど何人か、
はい、
でその場合はね、しばしば行くとかね、
はい、
あるいはそこへ住むとかね、なんかして覚えるんですよね、うん、
へ、
そういうことはあり得ると思う。だけどそれは非常に特別なことでさ、
はい、
あとはもう自分は知らない言葉だったら自分なりに発音して読めばいいんじゃない。
うーん、
だけどもっと言えば、
はい、
例えば福島の言葉で書いてある、だけど自分は福岡の人間だから本当は聞いたことがない、
はい、
でもなんとなく土地言葉で語りたいんだ、うん、つったらご自分の土地言葉にして語るのが一番いいじゃない。
お、変えていいんですね、
う
ん、
変えて、うん、自分の土地言葉にして語る、したら本物だよね、はい、これはね、
うん、
それが一番いいですよね。でそうするとね、必ず質問が出るんだけどさ、
はい、
福島のお話です、それを福岡の言葉にしちゃっていいんですかっていう質問出るんですよ、
はいはい、
でも僕はその時答えるんだけど、グリム童話ってドイツ語で書かれてるんですよ、それを日本語で語ってるでしょ、
はい、
で誰も変だと思ってないでしょ、それと同じじゃないですかって僕は言うわけ。
あ、確かにそうですね。
そうでしょ、うん、グリム童話ってドイツ語なんですよ、あれは元は。
そうでしたよね、はい、
でそう言われると大抵みんな納得するんだよね。白雪姫なんて言うけどさ、あれ本当はドイツ語で語られているもんで、はい、だけど日本人は白雪姫をスマーした顔して語ってんだもん、
はい、
でいい話だわなんて思ってるわけでしょ。
うん、
いいじゃないですかそれで。
あ、じゃあもう自分の言葉に変えていいんですね。
で大事なことは本当の言葉で語ること、
はい、
で本当の言葉を子供に聞かせること、それが一番いいと思う、う
ん、本当の言葉という
ということは、つまり福岡の方にとっての本当の言葉は福岡の自分の土地の言葉だよね。
あ、
だから福島の言葉を真似した、
はい、
福島弁ではなくて、
うーん、
私が暮らしている日常の福岡の言葉で聞かせる、それが一番大事。
あ、
僕はそう思うのね。
今日はリスナーの皆さんからいただいたメッセージご紹介しましたが、私もなんかすっきりしました。
そうですか、よかった。
普段疑問に思っていることを、うん、皆さんも疑問に思ってたんだなと思って。
なるほどね、そうかもしれないね、
う
ん、
はい、もうあの鬼で脅かさないようにしたいと思います、
うん、そうですね、ぜひぜひ
では先生、来週もまだ皆さんからいただいたメッセージがたくさんあるので、うん、ご紹介させていただきたいと思います。
はい、聞かせてください、はい、
先生ありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。